イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
ー、ゲームの感想。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。そう
You are mine
You are mine
そう、解散しましたね
ラストライブ。
いやそう、
広げるここ。
いや、なんか絶対あかん絶対あかんさ、一切触った
なんか飛んでくる、
うん、飛んでくるの怖すぎるやろ何やと思ってんねん
飛んできたら飛んできたで聞いてくれてるんやみたいない
やいや、嵐の話してましたね飛んでくる何か何者かが
ちゃんとタグで嵐つけとこう
けど一回スイッチつくから
怖いわ
健康状態を詳しく調べていきたいから、はい、
ボードゲームフリーマーケットに行ってきましたね。
はい、格闘ゲームをしました。OK です。
はい、
格闘ゲームしました。
はい、あの格ゲーと世に言われる、まあ、ストリートファイターとかいうのがいっぱいありますけど、うんうんうんうん、最近友達から誘われてガロー伝説シティオブザウルブスをやりました。
何それ。え、ガロー伝説。
ガロー伝説はね、去年新作が出たんですよ。
嘘、う
ん、出ました。
知らん。
この令和に
SNK。
はい、 SNK です。 SNK のガロー伝説といえば、スーパーファミコンの時代に出たやつで、あの人によってはこのフレーズは知ってるでしょう。覇王昇降拳を使わざるを得ない。
あー、うん、ネタで、
ネタとして、ミームとして使われてる。この覇王昇降拳は画廊伝説に出たキャラクター両坂崎というキャラクターの言葉なんですよ。
うん、
まあそれが締めの必殺技なんですけど
めちゃくちゃ難しいコマ
で、ね、そう、うん、で、それの、まあ、何度もいろんな画廊伝説の続編が出てる中で、この令和にシティオブザウルブスって新しいのが出まして、
全然知らんかった。
でそれを何人か、まあ、3人1組のチーム戦で2チーム作って、
うん、
まあ、あの先方中小大将戦みたいな感じでやりましょうと。
ケイさん何将なの。
大将なんですよ。
大将だ。
なんとその場に集められた6人、
うん、
全員初心者なんですよ格ゲーの
全然やってんねん。
そうなので、あのケイさんストリートファイターやってたよね、うん、ちょろっと触ったよって言ったら、うん、じゃあ大将でって言ったら、いや俺モダン操作やで、しかも ゴールドまでしか行ってないでみたいな。
なるほど。
そんな大したことないやけど大将に据えられて、で俺よりもちょっとストリートファイターをさらにやってた別の人が相手チームの大将にしてみたいな感じでやってて、はいはい、まあお互いそのなんていうの、あのちょっとだけ練習しながらやってきたんですけど、う
ん
う
ん、はい、
みんな知り合いで、
みんな知り合いで
3-on-3
そうで、結構あの言っても、まあ、みんな盛り上がってやってて、
うん、
あのリングアウトルールというのをやったんですよ、うん、普通格闘ゲームってお互いの HP を減らすのが、
うんうん、
あの勝つための条件なんですけど、
うん、
でシティオブザウルブスもそれが基本なんだけど、
うん、
一部のマップ、
はい、
そのバトルフィールドにおいてはリングアウトルールというものが適用されて、
うんうんうん、
まあ地下鉄のホームが舞台になってるステージだったんですけど、
うん、
その横の端っこに、まあ、両端にそれぞれ、うん、まあ、列車が止まってるんですよ、
はいはい、
あの北行きと南行きの列車が走っとるんですけど、
うん、
その列車が停止してるじゃないですか、
うん、
でドア閉まってるじゃないですか、
うん、
そこの端っこで敵をボンボコボンボコ殴ってたら、
うん、
ドアがバコーンって割れるんですよ。
へー。
でその開いたドアに敵を叩き込んだら、
うん、
HP マックスでやったとしても、
うん、
ファーンって走ってってウィーンってなるんですよ
場外ってなる。
そう、行ってらっしゃーいってなる、う
ん、
っていうその一発逆転ありルールでやって、
うん、
で私はゲームにそんな格ゲーに自信がなかったので、
うん、
一旦全キャラ触って、
はいはい、
その叩き込むのが得意なやつを、
なるほど、
頑張って探してきて、
すごい、
それで挑んで、
うん、
最終的にはちゃんと HP 減らされて負けました。
あー、叩き込まなかった。
叩き込まれた。
なんちゅうキャラ
で。私がやったのはキム・ドンファンでございます。
キム・ドンファン、
キム・カッファンというキャラクターが昔いました、
うんうん、
それの息子です。
へえ。
なので「王局」って言いながらバンにビューンって飛んでいくねんけど
うん、うん、
まあ、ちゃんとお父さんの技を引き継いでるっていう熱いキャラクター、
うん、やっぱりあの頃 の、
はい、
あの音声合成のなんていうかな、聞こえなさ、
王局
あのだいぶ再現というか、
まあ、
今でも
そうストリートファイターもソニックブームとは言ってないから、
うん、
ファネフーやから
そうよね、そうよね、
正直が「サーラーラー」って言ってるだけだから
サーサーサーみたいな、
竜巻戦法では「タタタタタ」って言ってるだけだから
ノイズ聞き取られへん
いやでも
なんで技 名知ってんの
かよ。パネフーはマジでそう言ってた。
パネフー、
パネフーって言ってた。
あのノイズを無理やり音に聞こえるようにしてるからすごい。そうやって言えばそうやけど違うって言えば全く違う。
そら耳やったから、うん、まあまあそんなわけでそのゲームをやってきました、うんうん、はい。なのでまあ、 あの格闘ゲーム好きの方ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうかということで示させていただきます、うんうん、
ちょっと見るわ気にはなる。
はい、そしてリニョリさん、
はい、ボドゲフリマ16三宮ということで、はいはい、6月7日に開催された、はい、ボードゲームのフリーマーケットに参加してきました、はい、うん、はい、これ毎年やられてるやつで、うん、今年もね、6月にやったんですけれども、うん、コロワークのタナヤンが主催していて、うん、私はそこにスタッフとして入ってるんですよ、
はいはいはい、
でスタッフとして入りつつも、まあ、前半の設営と、うん、最後の片付けを、はいはい、してなんかまああとは休憩室と授乳室の担当なんで、うん、その辺をこううろうろと見る、うん、うん、以外はそのブースに入れるんですよ。
なるほど。
実際にタナヤンもコロンワークのブースを、はいはい、運営しつつ、まあ、主催してるんですけど、うん、なので私はその開催中はおっさん水産の、うん、はい、ブースを手伝ってました。
あ、なるほど、お手伝いとして行ってたと。
そうなのでまあなんかおっさん水産のねゲームと、うん、などなどを売っている横で私も中古を売らせてもらって、は
い
は
い、自分家から持って
きて、ね、おっさん水産って言いながらね、ハタさんのものばっかりやった
んですけど、そんな感じだったんで、ね、うんうんうんうん、
そのハタさんがクレブラッドでゲームを結構触らなあかんから、うん、ということでその在庫1個とかキープして、
はいはいはい、
それでこう結構新品をしっかり遊ぶねんけど、
確かに1
回遊ぶと大体分かる。
そうだね、
もう何千何万というゲームを遊んでる人間からすると分かるんで、けどそれを商品として出すわけにいかんから、
まあ、いか遊んじゃったもんね、
うんうん、じゃあフリーマーケットでっていう形になるわけですよね、
はいはいはい、確かに、
うん、いいですね、
はい、なのでね私は得をしました。
得をした、
はい、スタッフ、はい、オブスタッフをさせていただいたので、うん、
スタッフの中のスタッフを、
うんうん、あスタッフインスタッフ、
はい、
そしてそのおっさん水産インいかがやと。
確かに。
そうなんです
よ。イカとリニョリが並んだらもうそこはイカがや。
結局ね、そこはもうイカが
や。長野伝わるか分からへんから。
そうなんか、イカがっていう垂れ幕を垂らすとしても
乗っ取ってるやん、完全に。
完全に。
完全に乗っ取られましたし。
そこはもうイカがや。
ね、開催中、通りすがりの人に商品、うん、売買して、
はいはい、
で通り過ぎてなんかくるっとその人が振り向いたんですね、うん、イカさんですか
って伝わってるやん、
聞かれて、
はいはい、
あそうですとか言って聞いてますとか
言ってくれる人いる
よ
ね
横にもリニョリかって言ったらリニョリさんもみたいな、おおって
そうだから
すごいありがたかったね。
新作のボードゲームっていうものは、うん、なんかまあ分けられてるわけなんですよ。中古のはいはい、はちょっと分けられて
たり、
まあ、あと雑貨が売ってたりとかするんですけど、うんうん、まあ横でちょっと新作のマーダーミステリーとか売ってたらそれも売れました、
うんうん、おお素晴らしい。
そうなのでいろいろと売れるイベントです、
はい、その率直な感想をスパンというと、うん、皆さん購買意欲が戻ってるって感覚
で、ね、ああなるほどね、
物が欲しい欲しいって感じで、
一時コロナで落ち込んでましたけどね、
落ち込んで徐々にそのちょっと供給過多かな、みんなもう物持っちゃったかなみたいな感じで、うんうん、僕の主観ですよ、
はい、
統計とかデータとか一切取ってないんで分かんないですけど、けどなんかみんなある程度買っちゃったな感を、
はいはい、
最近イベントでちょっとそんな感じかなって思ってたんですけど、うんうん、今回のフリマがめちゃめちゃその、まあ、僕は中古のね、うん、そのエリアにいたんですけど、うん、めちゃめちゃ人来て、
そうなんかね700人ぐらいの来場者だったから、まあ、雨だったし、
う
ん、
そうね、そ
のちょっと少なかったんですけど去年から比べたら、
はいはい、
でもやっぱねみんな中古ブースをまず目指してくるから、うん、うわーってなってたよね、もう中古ブース
もった返してた、うん、まあ、やっぱ中古はだって先早いもん勝ちやもんね、
うん、
ほんでいつも結構値引きがっつりあんねんけど、
はいはい、
ハトさんがだいたい3割引きぐらいの値段つけてたら、うん、全部そのまま出て全部ほぼ最初の半分ぐらいはもう、
ね、
そのままの値段で出てい
ったね、うんうん、ケイさんも売るボードゲームあるっていうから持っていったけどね、別にそんなそこまで値下げしなくても売れ
た、うん、しなかったね、
うん、
まあ、もううちにあって、うん、結構おもろかったんやけど、
うん、
まあこれはあんまりやらへんかなみたいな大物を結構持っていったかな、
うんうんうんうん、まあどうぞって感じでね、
そう
ね、派手になるからいいね、
そうそうそう、
それやったら今回はなんか派手な値引きの遊びとかしなかったんで、
あ、なるほどね、
じゃんけん3回ぐらいしただけやから、
あ最後の方でね、
うん、はい、なんかね、どこも、
まだ盛り上がってるのはいいことじゃないですか、
すごい皆さんなんか購買欲が復活してきてるというか、その 関西でフリマっていうのが今んとこそんなにやられてないかなっていう感じなんで、大きいあのフリーマーケットっていうのがすごい盛り上がったなと思って、
うんうんうんうん、
この調子でゲームマンも帰ってきてほしいですね。
あ、そうですね、噂もあります
し、
ね、はい、そんな感じでボドゲフリマでした。
はい、で、あのイカはちらっとね、
はい、
僕は、まあ、
イカの健康のコーナー、
健あの約1名僕の健康すごい気にしてくれてる方がいるんで
指定のための
指針やないかい。
以前、検査したで終わってた
ん
です
、はいはい、
で検査結果を、うん、9日に聞きに行きまして、
はい、
でいろんな CT やら何やらいろんな検査してんけど、
うんうん、
結局お前は無呼吸症候群やと、うん、
はあ、なるほど、
睡眠時無呼吸症候群、
うん、そう、うん、で40回、1時間に40回止まったら、うん、あの重症っていう形なんですけど、僕とも50回止まってる、
ね、死ぬ、
じゃあ行き止まってるやん。
で最長164秒とか書いてあって、
うん、
2分半
3分、カップラーメンできるぐらい俺息止めてるって、
ちょっとバリ方のカップラーメンできるかも、
ちょっと固めの麺 の息の止め方をしてるみたいです。
すごい、
それは
深海潜ってるわ。
それは日中寝ら
眠なるね、
こっくりこっくりするわってなって、はいはい、今それでこう、CPAP っていう有名な、
うんうん、
意外とみんな知らんねんけど、
うんうんうん、あの身の回りに睡眠時無呼吸症候群の人がいる人は絶対に知ってるけどそれ以外の人は全く知らんもんやから、
ね、そう、CPAP ってもう全国民が知ってるもん
だ。知らん知らん、
知名度低い低い。
そういうあの口にガスマスクみたいにつけて圧力をかけることによりあの息を通すという、
無理やり呼吸させる機械ね、
うん
息してなかったら急に空気を送り込むというすごい激しい機械らしいんだけど、やったことないからね。
強制的にね。
けどちょっと無呼吸症候群ちょっと興味あったから、
はいはいはい、興味とかない、
興味とか
ない、無呼吸なんです、無呼吸なんですね、
なってるから今
困りますね。ぜひ CPAP お願いします。で CPAP を今依頼する、はいはい、それでちょっと来月、
うん、
あのずっと入院するって言ってたけど、うん、ガチで 1泊2日入院します。
お
ー、あの
検査入院、
CPAP を圧力を調整せなあかんからみ
たいな、
実際ちょっとそれともう少し詳しく検査するんかな、その、夜の検査とか。
じゃあ寝てる時にさ検査されに来るわけ、じゃっ
しゃ息をして
しゃ
しゃ、ね、眠なるやろよ。結局一睡もできなかったってな
るやん。めっちゃ起こしにくるなるかもしれ
ん
けど、
確かにさ、いろんな機材つけて寝んねやろな病院で。
まあ、うん、やってほしいなとは。
その写真撮ってイカさん置いたわし姿にしてや
る。その時来てくれる。
お
前や、一日入院でお前行くやつおらんやろ。
めっちゃ、いや
検査入院で行くやつおらへんって。
楽しない。中津やから。
中津ね。
知らんが
ろ。中津の病院
やで。それはね、来てもらった方が恥ずかしいやつやから。なんかあそこ結果入院やのにめちゃめちゃお見舞いが来るやんな。
いや逆におもろいやん。
なんかリンゴのセット置いてたねみたいなね。
これスイッチめっちゃ遊んでみたいな。
いやもう
全然できんけど、そんな時間ないけど
出られへんのかこの人って思うぐらい渡される
やん。10秒なんかみたいな。ちょっと興味ありまして、はい、あの引き続きイカの健康のことはあの全然面白くない話ですけど伝えてはいきたいと思いますので、
まあ、変に盛り上がったからいいんじゃないですか。
まだまだいきますよ、
はい、
はい、ありがとうございます、はいはい、というわけで後半はゲームの紹介をしたいと思います。
はい、
後半です。
はい、
ゲームの紹介します、
はい、
今回はですね、ゲームマーケット2026春で購入してきた、うん、ゲームをですね、
はい、
遊んでみた感想を、
はい
はい、言っていきたいと思います。まず最初は 32LDK、
お
はい、六地蔵さんのところの、ね、新作です、
はいはい、うん、これは事前の注目作としても挙げてましたね、
うん、そうですね、そうなんですよ、実際に遊んでみての感想なんですけど、
はい、
ストーリー、32の扉の先に潜むは、物についた悪霊たち、より強い悪霊で抑え込め、さもないとあなたに憑依、 全ての扉を開けた時あなたは正気だろうかということで、う
ん、なんかラップみたいな感じになってる
ヨウヨウ
そう、
そうそう
脅威
陰を踏んで
これは脅威
脅威されると脅威
はい、これはキャラメル箱かな、
うん、
に32枚だけカードが入っていて、うん
はい
はい、それで、まあ、その32個の、ね、部屋から出ましょうということかながテーマなんですけれども、お化けに取りつかれないようにしましょうということで、すごいなんかカードの方にはですね、かわいいちっちゃいお化けから、うん、数字が大きくなればなるほど1から32でね、
はい
はい、物に取り付いたお化けっていうテーマのイラストが描かれてあって
かわいい
んですけど、
うん、
これを、それぞれ、まあ、人数によって4枚とか5枚とか手札持ちます、はい、でそれで、除外されてるカードもあって、
うん、
で真ん中には扉っていう形で、カードを並べるんですけど、
はい、
そこの真ん中に霊がいます。
霊、
はい、その物に取り付いた霊ね、
はい、
なんだろうね、鍵とか、コーヒーカップとか冷蔵庫とかに取り付いてる、まあ、霊が真ん中にいるんですけど、それより、まあ、でかい数字を出すことにより、こう強い霊で弱い霊を抑え込むか、もしくはちっちゃい霊を出してその真ん中の霊を引き取らないといけない、
うん、全部取り付かれる、
はい、
やばい、
とか、まあ、手番ですることはいろいろあるんですけど、
うんうん、
まあ、何をしないといけないかというと、自分の手札を、全部なくして、少なくして、
うん、
はい、狂吉、
狂吉、
うん、狂吉を、減らすと、
はい
はい、
狂吉の値、
ね、人が良いということですね。
だから手札のカードの枚数がイコールどれだけ今取り付かれてるかっていう状況を表してる
んだよね。確かに、
だから手札は少なければ少ないほどいい、
うんうん、
そうじゃないと狂吉が最終的にめっちゃ多なる。
なんでさ狂吉のところが高いんだろう。
なんとなくそれハマってんね今。
ルール的にはかなり変態ゴーアウトですね。
確かに、
あ、そうだね、うん、
変なゴーアウト、
かなり特殊なゴーアウト、
うんうんうん、はい、まあルールとしてはそんな感じなんで、
はい、
イカさんどうでしたか。
そのカードが連番で出せるんですけど、
うんうん、
その捨てていくと中央のカードがどんどん連番が綺麗になっていくよね。
あ、そうだね、
はい、あと自分で2位に小さい数字出したら真ん中のカード取れるから、
うん、
自分が持ってるカードで間の数字が抜けてると、
あ、そうだ、
数字をつられると。
そう、ルール説明としては抜けてましたけど、まあ前の紹介の時にもね言ったと思うんですけど、並んでたらその並んでる階段のカードを出せるんで、
一遍に複数枚数出せる、
そう、一気に手札を減らすことができる、
はい、
場合によっちゃ10枚一気とか出せるから、
うん、さっき出して出してね、出しましたねこれ、
はい、
でドンって出したら次の人がそれより大きい数字持ってなかったら、
は
い、それ全部引き取るから、
うん、そうなんですよ、
えらい失点になるんですよ。
でもその10枚を、
うん、
その階段で、
うんうん、
出された後それ引き取ったら、その引き取った人はつまり10枚の連番持ってるわけやから、
出せるからね、
そう、続けて出せるんですよ。
そう、
なんだこれ、全然収束性がないじゃないか、なんですか
と思えばと思ったら
と思ったら、
うん、
実は意外とある、
うん、
はい、
その最後、ゲームの終了がその周りに置いてある裏返しのカードがなくなったら、
うん、ああそうですね、
バフダがなくな
ったら、バフダがなくなったら終わりなんで、うん、いつバフダを出すかっていう形、
そうそう、トリガーどこで引くかっていうところがすごい駆け引きだったよね、
うんうん、
結局、まあ、今さっきの例で言うとイカさんが10枚減りました、
うん、
で俺が10枚引き取りました、
う
ん、って言った瞬間にイカさんはもう勝利のトリガーを引きたい、
うん、
から、
うん、
そこをめくりたいがちゃんと生まれるようになってる、
うん、
今終了それが引けばおきりさんが10枚たくさん持ってる状態、今自分が減ってる状態でゴールできるので、
うん
うん、めくりたいってちゃんとなるので、
うん、
収束性があるんですよね。
確かに、
はい、
そうで私はその、まあ、このゲーム2ゲームで終わるんですけど、
はい、2ラウンドやったら終わり、
2ラウンドやったら終わりなんですけど、
はい、
1ラウンド目でめっちゃマイナスになっちゃって、
はい、マイナ
ス18点とかになってて、うん、はい、ただ2ラウンド目で、
はい、
0枚で終わらせれたら、もう最初のマイナスも、
はい、
最初のマイナス18点も、
はい、
チャラなんですよ。
関係なく勝利。
勝利。
そう。なので、それで勝ちます。
手札を0枚にしたので勝つのが難しいけど、
うん、
実現できたら、
そう、
一撃勝利。
し、なんか、1回目の時、うん、よくわからんな、みたいな感じで出して、
うんうん、
あ、なんか、いつの間にか終わっちゃったって感じだったけど、
うんうん、
2回目は、なんか、ちょっとコツもつかんだし、やっぱりね、32のカード、
うん、
一番大きいカードを持ってるっていうことが結構肝って、
うん、
それを出せたので、よかったですね。
確かに。
うん、
そう、このゲームのいいところは、
うん、
ルールだけ聞くとちょっとその他のゲームにない感覚でやらなきゃいけないから、うん、ゲーム感がよくわからない状態から始まることが多いんやけど、
はいはい、
1ラウンド回すと大体理解できるんですよね、
う
ん、
そうかも。
あ、この動きが強いんやなとか、うん、こういう風にしたら枚数減らせるんやなっていうのがつかめるので、うん、2ラウンド目が本番みたいな感じでやるとすごくなんかゲーム自体を理解した状態に2ラウンド目を迎えて、しかも、うん、0枚手札0枚で勝利を目指すみたいなこともできて、あのこの短いゲーム感の中でちゃんと、成長を感じられる、
うん、
非常に良いルールになってます、
うん、1,2 ゲームやると、うん、だいたいやり方の全貌が見えるから、
うん、
それで全員が全貌を知るやん、うん、そうすると裏の裏裏の裏の裏ってなるから、うん、すごいそのしっかり駆け引きが
そ
こからスタートする、
明確に人の妨害ができる。
あ、そうそうそう、なんかだからイカさんとか集めてたんよね、その連番を集めてるから、うん、その相手の手札から引いて場に出すっていうこともできるので、うん、その連番を崩すっていうね、
そう
こともできる。
崩すとか、
うん、
32持ってる人を見つけたらその人から数字引いたら確実助かるからとか、
そうそうそうそう、あ肝やなって言ったところが、だからその引いた手札が自分に入るんじゃなくて場に出るってところだ
よ。そうね、
うん、
だから自分がすぐに取れないんだよ、その欲しいカードを抜いても、
そう、
うん、
そう、そう場に出てるカードだけしか引き取れないから、
うんうんうんうん、
だ手札を作るのがちょっとあの頑張らなあかんから、
そうだから最初はその場に出すルールが、
うん、
このルールいるみたいな、
うん、
これだって自分で取られへんねやろみたいな感じで思ってたんやけど、そうそうそう、意外とやってみるとこれ効いてるわこのルールは、
ね、ってる。2ラウンド目結構頻発してたもんね。
そうっていうのもあって、このゲームなんかやりながら発見があるいいゲームです、
ね、は
い、
うんうん、
なんか適度に M 系をくすぐるというか、
どういうこと聞こうか、
え、めっちゃカード手札にあるけどバーンって出せるとか、うん、相手に引かれたあかんとか、なんかこ う、ね、ちょっとこう苦労する部分っていうのを気持ちよく遊べるとか、そこをジレンマとして感じれたら、このゲームが気持ちよく遊べる
んじゃないか。確かに確かに、あのそこまで苦しすぎない洗面器ゲーム的な感覚あるね、
うん、なんかあまりにも息止めてるとえらい目を追って死ぬっていう、
そうやったらCPAPつけた方がいいから、
ね、そうやったらもう息できるようにあのまめに息できた方がいいって、
そう、ね、
まめに場に出した方がいい場合もあるしあのCPAPつけないんだ俺はってやめてくれる俺を
緩やかなし
俺をいじるのやめてくれ
る、うん、いじるだろ
まあまあまあ、
まあ、ということでね、はい、はい、あの1作目は 32LDK でした、
はい、
では2作目、
はい、はい、冒険者は綺麗なお墓で眠りたいというゲームなんですけど、
はい、
これは、当初あの、うん、チャック袋ゲームといいますか、
はいはい、
あの宮野さんが急に頑張って作って、
はい、
そのシートの状態で売ってはって、
うん、
それで
自分で切って
カード作って、それでマジック・ザ・ギャザリング等のカード等を下地にした状態で、それであ のうまく遊んでね、だけど500円で販売しますよみたいな感じで、チャック袋ゲームみたいな感じで発売してたんですけど、うんうん、あのそれの製品版になりまして、
なるほど、はい、モブプラス7トリの、はい、宮野さん、
いやそうです、
はい、
で、前はその白黒でドット絵だったんですけど、うん、今回カラーのドットになったんで、
かわいい、
めちゃくちゃカードが良くなりました、
ね、
どんな
アートがいいですね。
どんなゲームかと言いますと、ざっくり言うと坊主めくりなんですよ、
は
い、
坊主めくり、
はい、よく見ると坊主めくりなんですけど、それを感じさせないいろんなシステムが入ってて、
は
い、まず山札をボンと作る、
はい、
でそれ以外にお墓カードっていうのよね、
が場に置かれる、
13579って書いてる、
はい、
で手番で何やるかというと、
うん、
あの山札を預かって、
はい、
上から3枚引くか下から3枚引くかを選んで引く、
はい、
で3枚引いたうちの1枚をチョイスして自分の前に置く、これが自分のバーのところにある、まあ、得点源というか自分のダンジョンです、
はい、
で後の2枚は好きなように山札に上下とか上上とか下下とか好きなように返してください、うんうん、上か下かにね。
プレイは冒険者なんですよね。
プレイ
は
冒険者です、
はいはい、で、山札がダンジョン、
そうダンジョン
になっていて、うん、プレイヤーたちはダンジョンのカードを掘って、
うん、
で、1枚成果としてもあのその場に持って、
うんうん、
でまた、次の人にダンジョン入ってもらってっていうのを繰り返すと、
まあ、ダンジョンのまああのパーツというか、
はい、
自分の前に置いたのがダンジョンになるんですけど、
だからカードの中には、まあ、道具的なものだったりとか、モンスターが出てきたりとかあると、
うん、であの モンスターを貼ってあの自分のところの場に置いてもいいし、うんうん、あのそうじゃないものは置いてもいいと。で自分のところに置いたのがモンスターやった場合、うん、赤い数字が書いてあると、
はい、
このここの、世界の冒険者は、うん、ヒットポイントが5しかないです。
5、はい、
5なくなったらもう死にます、
はい、この赤い数字がモンスターの攻撃力ですよ。
そうでモンスターがこんだけあの、その赤い数字だけヒットポイント減らしましたっていう仕様なんですけど、はい、これが合計5以上になったら、はい、あの脱落というか、
もうぴったり5になったら死ぬと。
はい、
はい、
で脱落しなければ次の人がまた3枚引いてっていうのを繰り返していくと、
は
い、
うんうん、だから死ぬまで単純に潜り続けることができると、
はい、で山札を引く代わりに脱出するもうやめますっていうことができる、
はいはい、
この男女が脱出します。そうすると、うん、あのカードの右側に緑色の数字で得点が書いてあると、はい、この得点がもらえると。
だから当然強い攻撃力が高いモンスターは点数も高い。
そう、例えば、まあ、リッチっていうキャラは4ダメージもう残り1になってめちゃめちゃ強いんですけど、あの7点分あります、
はい、
あ
で脱出するとその合計点がもらえる、うん、で死んだ場合はお墓のカードの得点だけがもらえます、
はい、場に置いてある墓カードからもらえると、
はいですね、はい、だから一番最初死んだ人は9点、
はい、
固定でもらえる、
うんうんうん、
次の人は7点だから確か
にタイトル回収ですね。冒険者は綺麗なお墓で眠りたいんで、
早死んだら綺麗な墓に入る、
早死んだら綺麗な墓に入る。
そうで2番目に死ぬと7点しかもらえないんで、
うん、
あの遅く死ぬのは損、
もうどうせ死ぬなら早死ねと、
はい、けどダンジョンに長く潜った方が得点は増えやすい。
そうですね、
そうなるとどっち取るみたいな感じになってくるということで、はい、で、最後にそのダンジョンから脱出したり、うん、お亡くなりになったりすると暇じゃないですか、
うん、は
い、普通の坊主めくりゲームとか、ね、はい、あのインカのものとか、
そうですね、
と脱出したら言ったらもう周りで死ね死ね死ねって見るわ
けそうそうそうそう
けどこのゲームはそうじゃなく、なぜかダンジョンの意志というキャラに変身します。もし、脱出した人または亡くなった方が、手番が来た場合、
うん、
上か下か1枚だけ引きます、
うん、
でまだ生き残ってる、まだダンジョン潜ってる人に1枚だけ渡します。す、うん、って渡す。それからモンスターやったら死ぬ場合もあるし、
ね、
あの宝物やったらシンプルに相手に点数を上げるだけ、
はい、確かに確かに、うん、これ絶対に上げなあかんわけ、ね、
絶対上げないとダメです。絶対上げないとダメです。
なるほどね。
だから、暇じゃない、
ちゃんとやることある
やることがあると。でもし例えば5人でやってて4人脱出したり亡くなったりしていったら、うん、
はい、
4回攻撃を食らった後自分の手番が来るんでほぼ生き残らないです。
確かに、
うんうん、まあ、そういう感じでそれを、全員が脱出するかお亡くなりになったら、うん、得点計算、
はい、
でそれを2回2ラウンドやる、
はい、これも2ラウンド
なんですよ、
はい、
やりまして合計点数、あのこのゲームには逆転要素はないんですけど、
うんうんうん、
あの2ラウンド目はあのみんなが点数持った状態でなるんで差ができた状態で2ラウンド目が始まるとなりましてというあのナイスでポップでキュートなゲームでございますが、
はい、イカさんはゲームマーケットでねこのゲームエリアで売ってたんですよね。
めちゃめちゃ説明しました。
はい、さすがスラスラと説明が出てくる
けど若干下手になってます。
あ、完全に手間やないか。
あと物が前にあるのとないのとじゃちょっと説明がやっぱ難しい、
ね、まあ、実際のねカードのデザインとか見せながらの方が説明しや
すい。そうそうそう、うんうん、じゃあ、はい、リニューリはどうですか。
私さこのダンジョンの意思になるの結構楽しかったんだ
よ。ああわかる。
うん、なんか、うん、あのいろいろと、まあ、あの調べて何度か遊んでいったら、まあ、どういうモンスターがいるのかとか、まあ、なんか金貨があるとかポーションがあるとか分かってくるんですけど、うんうん、
まあ、サマリーもありますしね。
そう、そのなんか一発で体力なくなるドラゴンとかもいるのよね。
うんうんうん、
だからその辺が 見れてたら、
うん、
ダンジョンで潜ってる時に見れてたらここやっつって狙って引いてあのイカさんを
押し付けることができ
る。
そう、これ発明やと思いますわ。
すごい
多人数の場合山札がめちゃめちゃ薄くなるんですね、
う
ん、後々。あ、
そうやわ。
だからあの僕が説明するとき言ってたんですけど、うん、どんどんこの山札はモンスターハウス化しますっていう説明してたんですけど、
どんどん潜ってあの引かれなかったモンスターが溜まっていくわけ。
そう、宝物はどんどん 得するだけのやつはどんどんみんなも取っていくじゃないですか。ほんでモンスターを絶対返すじゃないですか、はい、だからどんどん山札にはモンスターが溜まっていくんですよ。
やばい。
だから長く潜れば潜るほどモンスターは溜まるし、さらにあの先に脱出した人がダンジョンの石になって攻撃してくるから、もう急にねこのゲーム収束するんですよ。
い
やこれねミソボンです。
ミソボン、
はい、ボンバーマンというゲームにおけるミソボンと同じことをしています。
あの、まあ、ボンバーマン死んだ時に、うん、あの壁の周りからあの爆弾を投げれるようになる。
確かに確かに。そう
で、あれによって負けたプレイヤーは暇じゃない、
うん、暇じゃない
し、その残ってるプレイヤーには適度にひりつくような、
うんうんうん、
あの対戦相手残ってる対戦相手だけ見とけばいいっていう状況以外にも不確定要素が増える、うんうんうん
で適度にライフが残ってるやつを攻撃できるっていう、
そう
狙って攻撃できるんでってい
う。いや楽しい。これ全然さ、まあ、一応2人から5人なんですけど、うんうん、
結構実現できて
る。3人で遊んでも楽しい。
3人でも全然おもろい、うん、
3人でもできるし5人になるとあの、うん、すごいバチバチになります、
うん、なるほど、うん、
はい。このゲーム私が気に入ったところはですね、
はい、
カードのめくり方ですね。
ほんほ
んほん。上から3枚もしくは下から3枚を見て、
うん、
星1枚を取って、
う
ん、それを返す、
うん、
返すときにその残った2枚、上2枚でも下2枚でも上下1枚ずつでも良い、
うんうん、
これがね全てですよ、もうこのゲームの、
はい、
それ発明です、
ね、結局、うん、カードをどれぐらい把握できるかっていうのをこれで自分で操作できる、
うんうん、
例えば上に2枚返したら次の人が上3枚引いたら2枚中、うん、あ、じゃあ3枚中2枚は自分が知ってるカードになる、
うんうんうん、
っていう情報で相手が何を選んだか、あ、3枚目のやつ選んだんやってことは、残ってる今返そうとしてる2枚はあれとあれだなが分かってる状態なので、それをじゃあ今度は下に返しはった、うん、ってことはあのモンスター2枚は下に行ったな、じゃあ次自分取る時は上から取ろうみたいな、限られた情報だけど、
うん、
次が自分が上から取るか下から取るかの指針になるっていう情報なんかがちゃんと出てくる、
ね、
っていうのは、
ね、
本当にただのめくって産んで、あ、これが非常モードだから負けたわみたいなゲームではなくしてるっていう非常に良いところですね。
クロートはクロートでそれでしっかり楽しめるし、
はい、
うん、
結構それをできなくても、はい、そこそこちゃんと遊べるようになってるんで、
そか
だからもうそれしないとダメなゲームじゃない。
確かに、まあ、極端なことを言うと基本的にいらないカードをみんな返すので、
うん、
直前の人が上に置いたら上はやばい、下に置いたら下はやばい、
うん、
両方に置いたらそんなことすんなよってなるやめてくれよってなる。
でもあの1枚ずつ置かれてるっていうことは、うん、残り2枚がいいカードの可能性全然あるから、
そう
そう、うん、
でそこでさっきの後半になるとモンスターハウス化していくっていうのがそこで効いてきて、やばいカードの密度が上がっていくので、
うん、
上下に返されても結局きついねんなってなる、
うん、
みたいなところで後半になるほどしんどいは残ってるので、
うんうん、
そこら辺も収束性の良さでいいゲームです。
だから正直あのプレイヤー幅っていうのは全然広くイレンジがあると思ってるんで、
うんう
ん、あの小学生低学年ぐらいの子が、
はい、
このゲームで私有の時無双してました
。実際算数で語が分かればできますもん、うん、
めちゃめちゃ引いてた。ほんで私有の係の人間があのすごい、あのやそれ以上はやめろだって言ってた。いやもう何歩でも引いていくから、
すごい、
だからもうそういう感じで多分ね、だから小学生くらいかちょうど遊べるかもしれない、
うん、は
い、
楽し
そう、うん、いい感じで遊べるかもしれないんで、だからもうでだからといって大人が全然っていうゲームじゃないから、
うんうんうん、
これはね、うんうん、今回はすごいゲーム作りはったなっていう感覚はあります。
というわけでね、どっちもコンパクトな、ゲームでありますが、うん、32LDK と、冒険者は綺麗なお墓に眠りたいの紹介でした、
うん、はい、エンディング、
はい、今回はボードタのコーナーはお休みでございます。
いやもうです
ですが、
うん、新企画やりたいと思います。
新企画というとすごく大行に聞こえるが大丈夫でしょうか。
大丈夫じゃない。やってみて失敗したら、
はい、
糧になる。
なるほど、
失敗中の糧、
前向きじゃん。
次回の放送内容の予告をします。
初めてですね、
はい、
こんだけやってきて次回予告すんの初めて。
次回予告もう大当たり確定みたいな状態なんです。城之内シスみたいな感じ、
はい、
次回、
はい、
話せるかどうかはね、
はい、
あれとして、あなたのプレイヤーカラーは何ですかっ ていう話をしてみたいと思います、
は
い、
トークテーマ会でね、う
ん、トークテーマで、
はい、
で僕とみのりとおけいさんはそれぞれあるよう
だ、はいはい、まあ、思うところ
は思うところがあるようだと、うん、はい、あるんですが、あの聞いていただいてる皆様に、
はい、
プレイヤーからは何ですかっていうのをちょっとお送りいただきたい、
はい、軽
い気持ちで、
はい、あとどうせだったらなんでその色がプレイヤーカラーなのかっていうお話もちょっとね、あの、まあ、ツイッターとかだと、まあ、あんまり文字数書けないかもしれないけど、
うん、
ちょっと添えてもらえると、
そう、別にね好きだからでもいいんで、
あ、全然いい、
うん、なんかあのお便りのねテーマがあればもしかしたら送っていただきやすいのかなっていう感覚で、
ハッシュタグイカラジで、
はい、はい、ひらがなイカカタカナラジで、
はい、
つぶえていただけますと、来週高確率でそれを取り上げることになるでしょう、
うん、
次回、
はい、
うん、
でもしくは、まあ、普通のお便り、はい、ボドタでも全然大丈夫です、
はい、全然大丈夫です、あの、はい、今のところ採用率 200% です、
はい、
もうちょっとでもそれ読めそうやったら読むんで
多分ね、あの50個ぐらい来ない限りはね不採用がないですね、
そうですね
50個来ても50個読みます、
はい、
その場合ただただ淡々と読むだけになるかもしれない
それも思んないでしょ、
もし1通やったら掘ります、めちゃその1通めちゃめちゃ掘ります、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、
はいはい、では宣伝です、
はい、
あそばん会というイベントのサークルの、募集をしております、
はい、はい、出店サークル、
出店サークルの募集をしております、
はい、遊ばん会は、今回は販売イベントの方の話ですね、
はい、販売したりとか試遊ができるイベントなんですけれども、
はい、
今年で2回目の開催になります、
うん、
はい、2026年11月22日、10時から16時までやるイベントなんですけれども、うん、
はい、
はい、場所はですね、まあ、ちょっと大阪の人には分かると思いますが、
はい、
京橋、うん、
京橋
という場所です、まあ、梅田からだったら、まあ、30分以内かな、
うん、まあ、普通、いや、もう普通に JR でスッと行けるよ、
うん、そうなんですよ、
電車で十数分で行けます、
環状線、
環状線、
うん、はい、TKP 大阪京橋カンファレンスセンターというところでですね、
はい、
ツインタワーっていうタワーが立ってるんですよ、
すごい2個タワーがニョキニョキ生えてるとこね、
うん、
はい、そうなんですけど、そこのミッドタワーっていう方の20階、
2個生えてんのにミッドがあんのどういうこと、
確かになんか、まあ、あのね、正面玄関っぽいところから入ったら右側かな、
へえ、
はい、
とりあえずミッドタワーって書いてあるよね、多分
書いてある、
レフトとライトじゃないの、
お前ね
おミッドって真ん中やね、
そうね、
ミドルのミッド、
俺初めて知ったんやけど、それ、
そうなんですよ、でそこの、ホールでやるんですけど、まあ、前回はすっごい広いホールだったんですよ、区民センターで、
はいはいはい、
でそこから、まあ、3分の1ぐらいの大きさにはなるんで、
うん、
まあ、あの募集しているね、あの実際に、うん、出展 していただけるサークルさんの数はちょっと減るんですけれども、
うん、
まず場所がね、駅から近くなります、
うん、
京橋駅からだいたい徒歩5分、
うん、はい、
の場所になってですね、まあ、来やすい場所になってるということと、
はい、
まあ、そのお客さんもね、前回ぐらい来てくださったら、まあ、1サークルあたりのお客さんが増えるだろうなっていう感じのイベントになります、う
ん、はい、
あと、もちろん遠方からもね、
そうですね、はい、あの東京の方とかからも来てもらえると嬉しいですし、
はい
はい、関西のサークルも募集しています、
うん、なんと、
はい、
会場のすぐ近くに大阪城があります、
うん、あ、本当だ、
そのついでに観光もどうぞ、
うん、そうですね、
そう、グランシャトーもあります、
はい、日本の、現存するそのお城の中では珍しく、
うんうんうん、
エレベーターがついてます、
本当だ、
あ、そうなん、
はい、大阪城はね、天守閣までエレベーターで登れる、
うんうんうん、
唯一だったかな、めちゃめちゃ珍しいはずですよ、
うんうんう
ん、はい、
見れるかもね、
で販売プランが1ブース8000円と私有&販売プランが1ブース1万2000円で出店していただけます、
うん、
はい、
7月15日まで募集していますので、まあ、そのリンク貼っとくのでぜひよかったら確認してください、
はい、
よろしくお願いします、
はい
はい、というわけでエンディングメッセージです、このラジオはスタンド FM にて配信されています、 Apple Podcast、 YouTube Podcast、 Spotify、 Amazon Music からも聞くことができます、イカトリノイとオケイのいかがわしいラジオで検索してみてください、またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております、
はい、
今回のお相手は
イカと
ニノイと
オケイでした、
いかがー